こんばんは、岡田斗司夫です。岡田斗司夫ゼミでございます。大丈夫かな、音は。あのね、今日なんか、ニコ生のサーバーがですね、不安定だそうです。で、今のところこれね、大丈夫だと思うんだけども、他の番組ではですね、この時間帯ですね、音声がブツブツブツブツ途切れてるそうなのでですね、録画の方はちゃんとしてるんですね。もしブツブツブツブツ途切れちゃった場合は、後でまた見てくれればいいと思います。こっちは大丈夫だね。いいな。よかったよかった。今のところ平気。いや、どうもね、社長がね、ドワンゴの社長が夏野さんになってからね、だいぶ良くなってるみたいなんだよね。いや、やっぱりね、片手まで社長やっちゃダメだよな。ドワンゴの社長やりながら別にそういうのはもう現場に任してるから、僕はジブリでプロデューサー見習いやりますとかね、もうそういうのは通用しないよ。ちゃんとやらないとダメだというふうに思います。ではでは始めましょう。今日はですね、大人のゴジラ趣味というですね、まあ仮のタイトルつけてるんですけど、ゴジラ映画についていろいろ語ってみようと思います。まあまずはですね、今週のオタク話からしてみましょう。今週のオタク話ですね、まずは夏空ですね。先週はですね、まずもう最初の方でですね、東映動画のというかですね、まあ、東映動画じゃないんですけどもですね、大杉社長が出てきてですね、まあなんかそんな組合運動やりそうな兄貴、主人公夏のお兄さんがですね、進撃のですね、マネージャーやってるというふうなことでですね、そんな進撃、つまり、共産主義運動やってるような、社会運動やってるようなやつは、うちの会社には入れんっていうふうに言って、夏がですね、入社試験をですね、まあ、落ちてしまうという話がありました。実際のですね、東映動画のですね、大川社長もですね、共産主義アレルギーでですね、おまけにまあ、偉いケチでですね、有名な人だったんですけど、ここら辺はですね、後々にですね、夏と、社長との対立というかですね、まあ、みんなで作った組合とのですね、やり合いになるのではないかと思います。っていうのはですね、最終的に多分作ることになるであろうですね。太陽の王子ホルスの大冒険というのはですね、実は東映動画の制作というよりは、東映動画内のですね、運動部というのかな、だから会社の側で、労働組合が主導で作ったですね、初の映画ということになるんじゃないかな。そういうふうな作品なのでですね。まあ、そこら辺もあってですね、えらいやり合いになるんですけども、そこら辺つながってくると面白いと思います。ちょうどね、大杉社長、ですね、東洋動画の大杉社長っていうのが、まあ、トカチにいるですね、夏のですね、体重じいちゃんの分からず屋時代というのと、対立するような、まあ、うまく、シンクロしているような形になるんじゃないかなというふうに思います。ではですね、今週からのですね、夏空はですね、いよいよですね、これ予告編から撮ったフリップなんですけども、上の段ですね、三浦茜っていうですね、同期のですね、アニメーターが出てきます。これは後に宮崎駿の嫁になるですね。宮崎駿の嫁すごいよね。なんか、あと下の段がですね、隣の席に座っているですね、森田桃代、桃っちって言われる人ですけど、この桃っちは、実際は家賃と呼ばれた安田道夫さんですね、ジブリの色彩設計の怖い怖い怖い怖いおばちゃんです。まずですね、表の文章には悪口が出てこないんだけども、押井守さんはですね、ジブリでアニメ作れないのはお顔ないババアがいるからだというふうに言っててですね、で、ジブリを辞めた人も何人か、あの人は本当に怖いというですね、で、あんなにですね、CG とかですね、デジタル化を毛嫌いしていた宮崎駿がですね、結局なんで、千と千尋以来ですね、ジブリのですね、前作をデジタル化することになったのかっていうと、もう鶴の一声ですね、安田道夫さんがですね、もうこれからの色指定はですね、デジタルでやるからっていうふうに言ったので、逆らえなかったというですね、唯一宮崎駿より強いおばさんがこの人なんですけど、この人がまだ怖くない時代で、が出てくるわけですね。で、あとはですね、悪役っぽい感じでですね、予告編でもですね、目障りだから私の前うろちょろしないでちょうだいっていう言い放つ女がですね、とか出てくるんですけど、それはいよいよ後にですね、虫プロに移籍することになって大揉めに揉めるですね、中村和子さん、和子さんですね、もうついに登場しますということですね。いや、もう楽しみですね、夏空。ついに苦しい苦しい辛い辛いですね、東京編のですね、イケメンばっかりが出てきてですね、つまんねえ話が永遠続くのが終わってですね、もう僕は大ご機嫌であります。で、あとはですね、 今週はですね、他にですね、皿三昧もですね、まあ、いよいよいい感じになってきました。皿三昧ではですね、まあ、三人組の一人がですね、ちょっと、まあまあまあ、偉いことがラストでありましてですね、毎週毎週、ラストシーンはですね、エンディングの歌が終わった後、三人の人影がふすっと立ってるというところで終わるんですけど、それが二人に減ってるということでですね、お、ここからどうなるんだ、どうなるんだというふうにですね、ゾクゾクゾクゾクしてくるあたりですね。ゾクゾクゾクゾクしてくると言ってもですね、前も言った通り、皿三昧の本質は、その裏設定とかですね、そういうのを見ることではなくて、そういうことがありながらもですね、ミュージカルシーンになったら、のんきにのんきになるところがですね、僕は大好きなのですね、早く見たいと思います。で、あと、皿三昧はですね、皆さんもですね、ちょっと、見ていただきたいんですが、YouTube の映像でですね、皿三昧第1話を見た外国人の反応っていうですね、動画があって、もうこれがすごくいいんですよ。とりあえず、皿三昧を見てると、9人の外国人の顔が出てきてですね。で、そいつらがいろいろ喋りながら、どうもYouTube の生中継してるんですね。で、それが全部に一つ一つ下に翻訳が出てくるんですけどもですね。おい、なんだって、カッパは、アスホールから、シリコ玉という内臓を抜くのかっていう、みんな喋りながら見てるってですね、そいつらのなんか驚き方がめちゃくちゃ面白くて、おい、まさかやめてくれやめてくれ、カパゾンビの尻に手を突っ込んでシリコ玉を抜くのかっていうふうに外人が言ってですね、オーマイゴッド、本当にアスホールに入りやがったぜっていう、なんか9人の外国人がうろたえる様がめちゃくちゃ面白いんですけどもですね、これ僕はあんまり面白くてですね、ずっと見てたらですね、第2話でのですね、ラストシーンでですね、まあ、主人公の、なんだろうな、カズキを好きなエイタ君で少年がいるんですけど、その子が女装してるカズキにですね、寝てる時にですね、なんかこう、思わず好きでキスしてしまうっていうですね、まあちょっと爽やかというか甘酸っぱいなシーンがあるんですけど、それを見てたらですね、一番ですね、動画の左上のウィンドウにいるいかついですね、黒人の兄ちゃんがですね、めちゃくちゃパニックになって、のマイボーイ、彼は気に入ったですね、男の子をマイボーイという癖があるんですけども、マイボーイ、そんなことしちゃダメだ、おい、お前、今やってることは分かってんのか、それは人間として一番やってはいけないことだ。いや、俺はお前がゲイだということを責めてるんではない。俺だってボーイズラブのことは分かるし、そういう感情が人間にあるのは否定しない。でもダメだ。そういう相手に意識がない時に何かをしてしまうというのは人として最もやってはいけないことだっていうのを、いかつい黒人の姉ちゃんが大熱弁しててですね、お前ら真面目かっていうふうに思ってしまいました。まあ、そういうですね、ところもですね、皿三昧の楽しみ方だと思いますんでですね、見てください。見てくださいっていうのがいいですね。あとはですね、まあ、今週も語ることになるですね、ゴジラキングオブザモンスターズのことをちょっと今週の、なんか、話題として語りたいと思うんですけども、ですね、まあ、パンフレット、こんな感じのパンフレットなんですけども、まあ、ネタバレなしでですね、感想を言ってみます。ネタバレなしですからですね、まあ、本当にさらっと言うだけです。で、映画館行ったらですね、もう本当に会場がですね、アラカンというかですね、アラウンド還暦ですね、60前後のお客さんの男ばっかりがびっちりのところでですね、皆さん見ることになると思うんですけれどもですね、まあ普通の人が行く時間帯だったらそんなことないんですけれども、平日の昼間行くと本当にマジでアラカンおじさんばかりです。で、映画の内容はね、ヤンキー感というかですね、オラオラ感満載なんですね。ワンピース見てるみたいなですね。そういう意味で面白いですね。007か、このキングオブザモンスターズって、予告編が、例えば、オーバーザレインボーとかですね、そういうしっとりした音楽をかけて、割とものすごい映像を見せるので、あ、なんか、目視録的な作品かな、これすごいな、というふうに思ってたんですけども、007かと思ったら、ワイルドスピードだったというかですね、ビートルズかと思ったら、エクザイルだったっていうですね、なんかそういうヤンキー感がある作品なんですよね。ヤンキー感っていうのはどんなものかっていうのは、ちょっと後半でですね、有料版の方で話してみようと思います。あと、これ出してるのはですね、これはパンフレット1000円の特別版なんですね。で、なんで特別版かというと、通常版が、800円というのもあったんですけど、なんか劇場でお姉さんにこれ何が違うんですかって、いや、写真が多く入ってるんですよって言われて、1000円の方買ったんですけどもですね、もう騙されたもいいところでですね、どこが違うのかって言ったらですね、写真が多いというのは何かっていうと、この中にただ単に通常版が入ってるだけなんですよ。で、 その中に割と、なんか各怪獣のどうでもいい秘密でも何でもないようなですね、写真というかこれイメージイラストが入ってるだけでですね、いい加減にしろと。こんだけの紙のために俺は200円も出されたのかというふうに思ったんですけども、まあこれが通常版パンフレットなので、これから映画館に行く人、これネタバレでも何でもなくてもう注意です。特別版は買わなくていいです。800円の通常版で十分というか、この800円のね、通常版のパンフレットもね、もう内容がですね、こういうインタビューのシーンたまにあるんですけども、文章が少なくてですね、もう何かというと写真ばっかりでですね、もう別にこれ買わなくてよかったなと、久しぶりにね、買わなくてよかったなという感じのですね、パンフレットでした。ネタバレありのですね、感想は後半でですね、後半ちょっと、まあね、ネタバレしながらちょっと話していこうと思いますんですね、そっちの方でですね、やっていこうと思います。ページ増えてる。そうですね。もう大量に売れることが分かりきってるので、800円なんだけど割とページ数多いし、オールカラーだから、本としてはお得なんですけど、僕としては、もう読みたかったその、なんだろうな、文章があんまりなかったんでですね。ちょっと悲しいなと。まあ仕方ないかも分かんないですね。ギリギリまで、日米同時公開ですし、ギリギリまで内容秘密でしたからですね。内容薄くなるのは仕方がないんですけど、ちょっとね、悲しかったです。はい、では次の話題ですね。ですね、今 YouTube でルパン三世死の翼アルバトロスですね。ルパン三世パート2の第145話死の翼アルバトロスが無料で公開されてます。で、今日はちょっとこれを話してみようと思うんですけども、死の翼アルバトロスっていうのはですね、1980年7月に放映された宮崎駿監督絵コンテの作品です。で、カリオストロの城がですね、79年12月ですか、その半年前なんですね。つまり、ルパン三世のですね、死の翼アルバトロスというのはテレビシリーズでありながら、カリオストロの城をやった半年後にですね、カリオストロの城っていうのはもう何回も話してる通り、東宝がですね、始まって以来のですね、赤字になったっていうですね、今でこそ名作面白いアニメと言われてるんですけど、当時は本当に記録的に劇場に人が入らなくて大赤字になって、で、宮崎駿はですね、それのおかげで、アニメ界からですね、干されたというふうに本人は言ってます。干されることになったですね、仕事がなくなることになった作品なんですね。で、ありながらですね、カリオストロの城を作ったスタジオっていうのは当時、ルパン三世のテレビをやっていたプロデューサーたちと契約があったのでですね、仕事を回さなきゃいけないってことになった。なので、宮崎駿のところにですね、まあ、2本やらないかというかですね、スタジオも仕事困ってたんですね。2本だけ仕事受けることになったんですね。で、まあ、その時にですね、まあ、大揉めに揉めながらですね、作ったのがですね、死の翼アルバトロスと、あと最終回のさらば愛しのルパンよです。で、ありがたいことにです、YouTube でですね、これもう全編、かなりいい状態の映像でですね、配信されてますので、皆さんですね、ぜひ見てください。で、今これの裏話とかをですね、宮崎駿、大塚康雄側から出る話というのは大体出尽くしてるんですね。こういう状況だったと。で、そうじゃなくて、ルパン三世側のスタッフ、現場スタッフからの、文句というかですね、宮崎駿に対する恨み事っていうのがですね、いろんな本で見つかり出してるので、それはまた今度、なんかの時に出そうと思います。具体的に今のうちに言っちゃうと、どういうことかっていうと、現場は現場でラインっていうの、製造ラインっていうのを組んでるんですね。で、製造ラインっていうのを組んで、で、テレビシリーズで混乱しないように、監督はこの人、脚本チームはここと。だから、やりたいアイデアがあったら、演出、監督の人はですね、脚本チームに発注して、脚本チームから上がってきたものを違うと思ったらリテイクを出してっていうように対話して社内で作るシステムで作るってことをやらないとできないと。ところが宮崎駿がやったことはですね、脚本家チームにまず発注せずに自分でやり出しちゃうと。で、後に脚本家チームに発注したらあれこれ文句を言って、で、書き直しなのかなと思って脚本家チームが準備してると、実はいつの間にか宮崎駿が勝手にですね、自分で注文した、別の人に脚本発注したりしてると。それでは会社の仕事にならないというふうなことを言ってもですね、なんかもうズルズルズルズルそれで現場でやられてしまったというような、いわゆる、なんでしょうね、これアニメ界にね、よくある話なんですけど、こちら側からあんまり語られないんですね。つまり、質を守るために、品質を上げるために、いいものを作るために、システムを破って、なんだろうな、 会社のみんなに迷惑をかけるっていうのは、実は宮崎駿が手塚さんも批判するときに使った言い方なんですね。アニメ業界全体で労働運動みたいなことをして、みんなの待遇を上げなきゃいけないのに、勝手に自分が鉄腕アトムやりたいからといって、そんななんかルール違反やりたがって、やりやがってっていうのが文句なんですけども、ルパン三世の時は宮崎駿がそれを本当にやっちゃってるというですね。まあ、ここら辺でですね、こその、いろんな記事とか見たりですね、ブログとかも読んだらですね、宮崎駿をですね、宮崎駿はやはり老害だって書いてる人がいるんですけど、とんでもない、この時は宮崎駿は若手ですから、宮崎駿は老害ではなくて、昔から迷惑なやつなんですよ。昔から頑固で迷惑なやつで、おまけに、なのに才能があるっていうですね、困ったやつだったわけなんですね。まあまあまあ。で、まあ、この時にですね、その宮崎駿がどうやってアルバトロスで作画枚数も他の3倍以上使ってですね、好きなようにやったのかというと、トップと直に交渉するってことなんですよね。トップの偉いさんと宮崎駿がですね、直に交渉して、どんどん自分に有利な条件とかを手に入れる。これのね、この交渉術は、実はその庵野秀明に引き継がれてですね、庵野秀明もですね、やりたいことをやるときはですね、直にトップと交渉するというようなことをやるので、間に挟まれて、樋口真嗣はですね、苦しむということになるんですけどもですね、そこら辺もですね、なんかちょっと面白かったですね、その本を読んでると。で、まあまあ、死の翼アルバトロスのですね、見どころですけども、まあ、基本的にはですね、カリオストロでやり直したことを全部やるっていうのが、アルバトロスの、なんだろう、目標なんですよ。どこいたっけな？ここか。よいしょ。これまあ、ちっちゃいですけどね、アルバトロスの模型で全然いいの出てないんで、これを使わざるを得ないんですけど、アルバトロスというですね、巨大な飛行艇が出てくる話です。で、カリオストロでやり直したことを全部やると。例えば、この、巨大飛行艇アルバトロスとですね、あとルパンたちが乗っている小さい飛行機とのですね、空中戦。で、その、ちっちゃい飛行機がアルバトロスの胴体にドーンと突き刺さって中を走るとかですね、そういうのはですね、実は、未来少年コナンの巨人機ギガントと、あと小型機ファルコで、まあ、そっくり同じことをやってるんですけどもですね、全部それは、ルパン三世カリオストロの城の中でやりたかったことなんですね。まあ、どういうことがやりたかったのかっていうのは、2018年3月18日のゼミの後半で語ってます。本当は、カリオストロの城のクライマックスは、こういう巨人機が出てきて、で、ルパンたちが乗っている、オートジャイロと空中戦やるはずだったっていう話なんですけど、それは、2018年3月18日のゼミの後半で語ってるので、そっちの方を見てください。それが一つ目ですね。で、二つ目、カリオストロでやりの、残したことは、正義の味方としてのですね、ルパンを語りたいと。実は宮崎駿はですね、ルパン三世パート2という企画に大反対だったんですね。パート1で、なんか、パート1の前半はですね、あらかじめ準備していたですね、なんだろうな、金持ちでおしゃれな泥棒がですね、次々と、まあ、犯罪をするというような話だったのがですね、後半、宮崎駿、高畑勲がですね、内容に入ってからパート1の話ですよ。ルパン三世テレビシリーズのパート1の後半はですね、なんかちょっと貧乏臭くなって、車もベンツからフィアットの小型車になってきて、もう贅沢をやり尽くしてるので、金をバブルに使うのは飽きたと。そうじゃなくて、こじんまりとした生活で、やっていこうというのがルパンになってきて、まあ、宮崎駿はこの路線変更すごい気に入ってたわけなんですね。で、ところがですね、この第一シーズンのルパンは視聴率が悪かったためですね、それが原因で高畑宮崎のところに演出が行ったんですけどもですね、それでもですね、視聴率が上がらずにですね、まあ、打ち切られてしまった。で、その数年後、1972年かな、ルパン三世のパート2が始まったんですけども、この時のですね、そのパート1の後半に宮崎駿は思い入れが強くて、で、どんな思い入れかというと、もうルパンは泥棒とかをしなくていいんじゃないかと、そういう、なんだろう、悪いことするやつがかっこいいという時代がもう古いと。そうじゃなくて、もっと社会の悪者たち、戦争とか、組織犯罪とか、そういうものに対して盗みを働くようなルパンでありたいっていうようなの、正義の味方としてのルパンを書きたかったと。まあ、この辺がこの死の翼アルバトロスの中では原子爆弾、原爆をなんかこう憎むルパンとして出てくるんですね。で、まあ、この正義の味方としてのルパンっていうのが、ここのアルバトロスの中でも主軸になっています。で、例えば、ルパンのセリフでですね、その原爆っていうのは小さく作るのが難しいんだぜっていうのがあります。これどういう意味かっていうと、 アルバトロスの中に出てくる悪役ロンバッハ教授ですね。ロンバッハ教授が自分の原子爆弾を取り出すシーンなんですけども、細長い筒型の原子爆弾です。で、これ何かっていうとですね、プルトニウムではなくてウランを使った、いわゆる広島型原爆なんですね。で、原爆というのは確かに小さく作るのは難しいです。本来だったらばですね、原子爆弾っていうのは、ウラン235だったら46キロぐらいか。で、プルトニウム239だったらですね、だいたい10キロぐらい集めると、まあ、この状態で自然に爆発するんですよね。で、そんな、で、たくさんですね、核物質集めるの大変だし、爆弾としても使えないので、タンパーと言われる反射材というやつで爆弾、核物質全体を覆って中で反射させることによって、大体爆弾したらですね、15キロとか5キロとかで、プルトニウムだったら15キロ、ウランだったら5キロぐらいでできるんですね。で、広島型のですね、原子爆弾の場合は、ウランの質量は500グラム程度じゃなかったかというふうに言われてます。で、ロンバッハ教授のですね、核爆弾というのは明らかにこの形からしたら、ウランを使ったガンタイプ。ここに図解があります。ガンタイプっていうのは、ウランのですね、半球形にした塊が2つあって、片一方に爆薬を置いて、この爆薬を爆破させることによって、強制的にガーンとくっつくわけですね。で、このくっつくことによってですね、まあ、臨界量にはまるで達してないんですけども、中央でですね、このイニシエーターというのがあるんですが、中性子を発生させることによって、臨界反応を起こさせるっていうですね。まあ、そういう仕掛けです。で、ルパンがですね、これはよくできてるぜ、点火プラグだと言ってるのは、おそらくこの中性子イニシエーターと爆薬との時差を作るためのプラグだと思います。これは爆弾を爆発させて、爆薬を爆発させて、で、ウラニウムが一つになった瞬間に、このイニシエーターから中性子が出なきゃダメなんですよ。ということは、爆薬が爆発してから、このウランの半分の塊がここのぶつかりに行くまでにですね、数万分の1秒のズレがあるはずなんですね。だから、火薬に点火して、それの数万分の1秒後にですね、次は中性子を発生するっていうのが、点火プラグの役割になるんですね。まあまあまあまあ、それの仕掛けというのは割と複雑なもんだなというふうに思います。で、これがですね、宮崎駿がですね、やろうとした正義の味方としてのルパンですね。こういう原爆を許さないと。で、三つ目のですね、アルバトロスでやろうとしたことは、ルパンは貧乏であるべきという、こう、美学です。金にうんざりしたルパンっていうのをやりたいと。で、第一シリーズでもですね、初期の段階はですね、ベンツ SSK に乗ってるんですけども、その次にですね、小型車のフィアットに乗り換えることになります。で、カリオストロの城でルパンたちがですね、フィアットになってるのはですね、そのこだわり方ですね。で、騎士の翼アルバトロスでもですね、冒頭でルパンたちが乗ってるのはですね、これが中間儀なんですね。ベンツ SSK の後ろにですね、貧乏臭いキャンピングカーを引っ張ってるんですよ。この二つがですね、過渡期であるっていう。もう宮崎駿の中では実はもう、ルパン年表ができてるんですね。ルパン年表が出てきて、この時期ベンツ SSK、この時期フィアット。ということは、この間、アルバトロスというのはその中間儀だから、ベンツ SSK に貧乏なキャンピングカー引っ張ってて、で、その、キャンピングカーの中、ドアの中にルパンがランニングシャツと捨ててこで座ってて、その上にパンツが干してあるという指定があるわけです。この書き方がその、ちょうど貧乏を楽しみ出してる頃のルパンなんですよね。で、年代はですね、だからこれでわかる通り、カリオストロの城の数年前で、まだルパンとフジコが付き合ってる時代。だったんですよ。カリオストの頃になると、もう藤子とは腐れ縁のようになっていて、昔付き合っていて、もう別れたっていう設定が、宮崎駿の中ではっきりできているんですよね。脳内にはっきりルパンの年表があって、泥棒として贅沢をしてて、華麗に活躍してたのは、ルパン三世がですね、漫画連載をしていた1967年から69年。で、5年後のですね、1972年、テレビの第一シーズンを後半っていうのは、贅沢に飽きてフィアットに乗っている。で、アルバトロスっていうのはですね、その時代あたりが舞台で、で、第二シーズンの最終回になってきて、さらば愛しきルパンの時にはですね、字幕ではっきりと1981年っていうふうに出てくるんですね。つまり、人前に姿を見せなくなって、ルパンはもう10年間人前に姿を出してないと、死亡説さえ出ているっていうのが、これが当たり前になってきたルパンが、ついに帰ってくるって話が、さらば愛しきルパンよなんです。 それはもう公式設定でも何でもないんです。宮崎駿の脳内だけなんですね。だから宮崎駿の脳内だけなんですけども、それをまあセリフとか演出で、ルパンの第二シリーズに出てきたルパンは全部偽物で、最終回に出てきたルパンだけがルパン第二シリーズの本物ですっていうふうにやっちゃったもんだから、もう現場のスタッフからもうもちろん顰蹙だし、でも宮崎駿はこれはやらなきゃいけないんだって言ってたんですけど、後にさすがの宮崎も反省してですね、あれはあんなことまでは言うべきではなかったと。その第二シーズン全てを否定したのはやりすぎだというふうに言ってるんですけど、そういう話です。ルパン三世のですね、死の翼、アルバトロスですね、三つのやり残したこと。一つ目、空中戦。二つ目、正義の味方としてのルパン。三番目、貧乏で、まだ藤子が好きだった頃のですね、ルパン。この三つがカリオストの城でやり残したことだそうです。その他にですね、このアルバトロスのですね、翼の中にですね、原爆製造プラントがあるっていうのとかですね、あと、この頭のところがですね、乗り込み口があるとかですね、あと、初登場のシーンはこの正面で、シャッターがこう閉じてて、このシャッターがグワーンと左右に開いて出てくるというのはですね、全部風立ちぬでですね、同じようなシーンでリメイクしてますから、そこら辺も楽しみどころだと思います。あとですね、そのアルバトロスに乗り込む時のですね、小型機ですね。この小型機、スパッツと言われるですね、着陸脚に風防がついててですね、何かこのガルウィングでですね、エンジンのカウリングがちょっとでかい機体というのは、これ何かっていうとですね、まあ、形としてはですね、フィアットという会社の飛行機に似てるんですけども、もちろんこれはですね、風立ちぬでですね、ジローが最初に作って、醜いアヒルというふうに言われたですね、七子探査戦闘機ってやつとですね、まあ、形を合わせてるわけですね。ここら辺のあたりの、後に風立ちぬに出てくるメカが、とか、演出が出てくるっていうのもですね、楽しみ方だというふうに思います。ちなみにですね、この中に出てくるロンバッハ航空博物館っていうのは、イタリアの北部の、トレントに実在するですね、カプローニ航空博物館がモデルになってます。カプローニ航空博物館も、その空港と博物館がくっついた、まあちょっとちっちゃい、博物館なんですけど、そこら辺もですね、楽しめたらいいのではないかというふうに思います。それでは、ようやっとですね、ゴジラの話行きましょうか。あんまりね、本当に、キングオブザモンスターズの中身語れないんでですね、外側の話が多くなっちゃいますけども。これしまっとこう。よいしょ。まずはですね、怪獣映画の概論っていうのをやってみたいと思います。ちょっとね、字が小さくなっちゃうんですけども、怪獣ブームとは、怪獣映画ブームとは何なのかっていうことで、ここに細かい字でズワーッと書いていて、赤い字がですね、ゴジラ映画なんですけどもですね、1954年にゴジラが出てからですね、1975年にですね、メカゴジラの逆襲が終わるまでですね、これがですね、怪獣ブームというやつです。1954年から75年まで怪獣ものがですね、テレビとかですね、映画などですね、20年間以上ですね、子供文化を支配してました。で、こんなに長く一つのですね、作品群というのがですね、子供文化をリードしていた時代はありません。例えば、ガンダムも、萌えアニメ、美少女もですね、ロボットアニメも、ここまで集中的に長い間、映画とかテレビなど子供文化全体に影響を与えたことっていうのはなかったんですね。で、唯一近い存在はゲームかもわかりません。ゲーセンからファミコンに行って、で、家庭用ゲーム機、あとは携帯ゲーム、で、あとはスマホアプリなんかですね、ゲーム全般で考えたら、怪獣ブーム以上に20年以上同じように文化を引っ張ってるんですけども、しかしそれは、そのゲームっていうですね、そのジャンルなんですね。怪獣ブームっていうのはですね、一つの作品群なんですよ。この作品群が、その20年以上も本当に子供文化のど真ん中にあって、ずーっとね、熱量を持って引っ張ってたっていうのは本当に、なんか古今東西未曾有の状態だったわけですね。で、これをですね、その怪獣ものを語るときに、実はここを最初に押さえとかなければいけないと。いわゆる、その織田信長とかですね、家康を語るときに戦国時代というのがあったっていうのを押さえるのと同じようなもんですね。で、例えるならばですね、その怪獣ブームっていうのは、この20年間の怪獣ブームっていうのはですね、ローマ帝国みたいなもんなんですね。1950年から75年までですね、この20年以上にわたってほぼ子供文化っていうのは怪獣帝国、ローマ帝国に支えられていた。 しかしその巨大な帝国もですね、徐々に滅びていって、ロボットアニメとか仮面ライダー、スポーツ漫画などに攻められて、ついに滅びてしまうわけですね。でも、そのマジンガー Z とかの巨大ロボットもですね、実はその怪獣ローマ帝国のですね、遺跡の上に建てられたものなんですよ。なので、マジンガー Z に出てくるですね、機械獣っていうですね、敵のロボットはですね、機械の怪獣であって、その、機動戦士ガンダムが登場するまで、延々、敵の巨大ロボットっていうのはですね、叫び声があったんですね。イケキ怪獣なんとかって、ガラダな G7 とか VX とかって言われたら、ウギャーとかガオーとかって言って出てくるんですよ。まあなんかね、UFO ロボグレンダイザーとかですね、コンバトラー V とかもっとひどかったと思うんですけど、本当に叫び声を上げて出てくるしですね、もうロボットは名ばかりなんですね。取り方にしても、登場の仕方にしても、実際の戦闘方法にしても、実は、怪獣ものというジャンルを単にアニメに置き換えて、で、モダンなマシン、機械にお化粧直ししただけなんですね。なので、機動戦士ガンダムっていうですね、本物のロボットが出た時にですね、アニメファンはすごいびっくりしたわけですね。なぜロボットなのに叫び声上げないっていう、当たり前なんですけども、今見ると当たり前ですけど、それまでずっとロボットって登場したら叫び声上げてたんですからですね。で、ゲッターロボみたいにですね、ゲッタートマコホークって真っ二つに割ったらですね、ゲッターロボに出てくるロボットっていうのは真っ二つに割れて中から血が出てきてですね、内臓が飛び出すわけですよ。ただその血の色がオイルの色に塗ってあってですね、内臓がですね、機械で書いてあるんですけど、その機械の間は何か太い目のケーブルでどう見てもこれ内臓じゃんっていうやつで繋がってるわけですね。もう本当に怪獣ものの描き方でロボットものっていうのを描いてたわけなんですね。だから、その当時のですね、その子供文化の研究家とかですね、あと、評論とかをしてるような人はですね、よく、その怪獣の時代からロボットの時代になったっていうふうに言うんですけど、そうでなくてですね、その、アニメで描いた方が自由度が高かったからなんですね。これ後半話しますけども、実は怪獣映画にもですね、怪獣テレビ、いわゆるウルトラマンなどにも致命的な欠陥があって、実は子供たちが楽しく見るには適さない部分があったんですよ。それをアニメーションっていうのはそれを軽々と超えてくれたおかげで、怪獣ブームっていうのはロボットブームにうまく移行できたわけです。だから僕らが知っているロボットアニメのブームっていうのは、ロボットアニメの流れの中にあるのではなくて、この怪獣ブームというローマ文化の遺跡の上に立っている建物だというふうに考えてもらえると、ちょっとね、話はね、わかりやすくなると思います。怪獣映画という帝国は滅びたんですけど、その遺跡の上に建てられた新しい文化、仮面ライダー、スーパー戦隊というのは、今のライダーや戦隊もの、あと特撮ガガガとしてですね、その子孫が発展しています。まるで恐竜は滅びたけれどもですね、鳥類になってまあ生き延びたような感じなんですね。で、年表をですね、チェックしています。まず1954年のですね、ゴジラです。これがまあ考えられないぐらいですね、ヒットして、まあ海外にも売れたわけですね。で、慌てた東宝はですね、わずかに3ヶ月後にですね、続編を制作します。ゴジラの逆襲です。ですね。予告編、これね、あまりに慌てて作ったからですね、予告編すら存在しないんですね。とにかく、できたらすぐ劇場にかける。それぐらいゴジラがヒットしたんですよ。で、急ピッチでですね、撮影公開しました。しかし、このゴジラの逆襲の時にですね、もう原作者の加山茂はですね、もうゴジラは作れませんと言っちゃったと。もともと加山茂はですね、ちょっと不気味なミステリーとかを書くミステリー作家だったんですけども、まあゴジラがあまりにヒットしたのですね、周りの同業者の作家からはもう、やっかみとか羨みで、またあんな変なの書いてんのかいとか、おやおや君はあんなお化けの話書くのかいというふうに言われて、それですごい凹んでしまったと。あとはもう来る取材、次はどんなゴジラですかというふうに聞かれてですね、もう拗ねてしまって、もうガンダムを作りませんっていう富野由悠季と全く同じようにですね、もうゴジラは描きませんというふうなことになったと。で、困った東宝はですね、第3作目ですね、次の怪獣映画作りたかったんですよ。なんせめちゃくちゃヒットしたから。で、この空の大怪獣ラドンっていうのはですね、1年半そこから作るのにかかってしまった。ゴジラからゴジラの逆襲って5ヶ月しか空いてないんですけども、次のラドンがですね、1年半もかかっちゃったのはですね、まず原作者は確保できなかったからなんですね。で、ブームが本格的になってきたのはですね、この、1964年あたりからです。このあたりからなんですね。モスラ対ゴジラ、宇宙怪獣ドゴラ、三大怪獣、地球最大の決戦、このあたりからですね、ブームが本格的にですね、なってきました。モスラ対ゴジラっていうのはですね、ゴジラを悪役に見立てた ですね、怪獣対決ものです。ドゴラっていうのはですね、もう着ぐるみの怪獣はやめようと。全部その水槽の中で撮影したクラゲみたいな宇宙怪獣を出そうというですね。まあ、あと大人向けの作品にしようということで、これは大失敗しました。映画の評判も悪いですし、あんまり客も入らない。あんまり客も入らないと言っても、もう当時、怪獣映画だったら何でも客が来た時代なので、そこそこ当たってるんですけどもですね。で、三大怪獣っていうのは、世紀の悪役、キングギドラが出てきてですね、ゴジラが正義側についたという作品です。で、この三大怪獣、地球最大の決戦こそがですね、まあ、いわゆる、さっきからの例で言うと、ローマがですね、共和制からですね、帝政になった、いわゆる、カエサル登場のような作品です。ここがもうターニングポイントだったんです。ゴジラっていうのは怖い怪獣でなければいけなかったはずなのが、もう正義の側にしちゃおうっていうのは、ローマ帝国共和制をもう、カエサル独裁者を中心とした、で、その後は皇帝制度にしちゃおうという、それまでの共和制ローマにしてみたら、なんだそれはっていうことなんですけども、やってみたら案外それがローマを長続きさせることになった。同じく、このゴジラを正義の味方にしちゃうっていうのはですね、その、やってはいけない一手、大人向けの怪獣っていうのを完全に放棄することになったんですけど、これが怪獣ブームをより強く燃やすことになってしまったっていうですね。まあやってはいけないんだけど、これが当たっちゃったっていうことなんですね。1964年っていうのはですね、皆さんもご存知の通り、前のオリンピックがあった時です。東京オリンピックがあった時で、日本中がですね、近代国家になって、で、都市部から田畑が失われていって、田んぼがどんどんなくなって、ビルがニョキニョキニョキニョキ立って、近代国家に改造されたんですけども、その近代国家のビルをですね、怪獣が破壊する。その怪獣映画のですね、このブームの頂点がやってくるという。本当に不思議な1年、1960年というのは1年でした。この1964年というのがオリンピック以外に何があったのかっていうのを、研究するだけで多分ね、絶対面白いね、ノンフィクションになると思うんで、誰か書いてください。ちなみにですね、この怪獣ブームっていうのは日本の高度経済成長時代とぴったり符合します。高度経済成長期っていうのは、ウィキペディアによるとですね、1954年の12月の鳩山内閣から1973年11月までのですね、第二次田中角栄内閣と、っていうふうに言われてるんですね。もう本当にね、この中に入るんですよ。綺麗に入る、不思議なことに。それぐらい高度経済成長っていうのと怪獣映画っていうのは結びついてる。怪獣ブームっていうのは結びついてます。で、1964年オリンピックの年の話をさっきしました。その次の年ですね。1965年、ついに東宝以外にですね、大映っていうですね、まあ文芸映画の老舗の会社ですね。文芸映画の老舗の会社がですね、までが怪獣映画に進出します。大怪獣ガメラですね。大怪獣ガメラです。これモノクロのでですね、怪獣一匹しか出ない映画です。で、なんでかっていう怪獣映画なのに、一匹しか出ないモノクロなのかっていうとですね、実は期待されてない映画だったんですね。低予算で、おいおい、東宝が、特撮映画作ってるぞと、うちだって戦争映画とか、あと釈迦とかそういう文芸歴史もののスペクタクルのために特撮班があるじゃんか。うちでも作れるだろうというふうに会社側に言われてですね、本社側で、いやもうこれぐらいの予算でゴジラシリーズみたいにカラーで撮れよというふうに言ったんですけども、現場が、もう、いやちょっと待って、怪獣映画です。でかいセットいるし、特撮やんなきゃいけないし、金がかかるんですよと。この予算で怪獣映画やるんだったらもうモノクロにしかできませんっていうのをやり取りをしてですね、喧嘩しながら制作した映画が大怪獣ガメラ。で、これは現場でもですね、顰蹙もので、ついに大映も怪獣なんかやるのかよと、亀かよというふうに言われたんですけどもですね、これがですね、いざ前売りを売り出したらですね、前売りがめちゃくちゃ売れて、前売り券がめちゃくちゃ売れて、で、公開したら大ヒットになってしまったんですね。で、逆に本家の東宝は、フランケンシュタイン対地底怪獣っていうですね。もうこれすごい映画なんだけどあんまりヒットしないですね。やっぱりゴジラじゃないとダメなんだということでですね、その年のですね、12月に怪獣大戦争っていうのをやります。ローマ帝国というのはですね、外側と内側にですね、それぞれ滅びる要因がありました。外側はもちろんゲルマン民族の大移動、内側はキリスト教っていうのを自分たちの国教化してしまうということが、まあ、逆に首を絞めることになったんですね。で、同じく怪獣ブームもですね、1965年から66年、そのブームの頂点で滅びの要因というのがやってくると。外側の外敵はゲルマン民族ならぬですね、ウルトラQ、ウルトラマンなどのですね、テレビで怪獣が見れるというものの放送開始と、 あとよその会社の、怪獣の登場、ガメラですね。そういう外側に敵ができたこと。で、内側はですね、さっきも話したゴジラの正義の味方になって、さらにキャラクター化してしまうと。特にこの、怪獣大戦争というやつはですね、ゴジラがはっきりと正義の味方になって、おまけに、X 星に連れて行かれて、X 星に連れて行かれたゴジラがシェーをしちゃうんですね。それも連続3回ぐらいですね。こう飛んで、シェーっていうのをしてしまって、これで子供らが喜ぶだろうと思ったんですけど、子供に愛されよう、好かれようとして、徐々にバカらしいなというふうに思われて、見放されるようになってしまった。まあ、そのようにですね、1966年っていうのは、この55年から66年っていうのは、65年から65年ってのはものすごい1年間だったんですよ。まず、お正月、1月1日にですね、毎週テレビでゴジラ、新作怪獣が見れる、タダで見れるっていう、ウルトラ Q がスタートしちゃって、で、4月にガメラ対バルゴン、ガメラ2作目でついにカラー化。で、1作目はですね、76分しかないのに、2作目はいきなり2時間っていうですね、カラーで大怪獣で対決ものです。で、7月にテレビでカラー放送で、ウルトラマンとマグマ大使がほぼ同時に始まるという、もう子供にとってはもう一日中怪獣漬けの日がとうとうやってきちゃったんですね。で、サンダ対ガイラ、このフランケンシュタインものもですね、7月に公開して、12月にはですね、ゴジラ映画としてですね、ゴジラ、エビラ、モスラ、南海の大決闘というのも公開されます。で、その次の年、67年はさらにすごい。ウルトラマン、マグマ大使は大人気のまままだ続いてます。で、3月にですね、ご家族向けの文芸映画としてですね、有名だったですね、松竹映画がですね、ギララを、宇宙怪獣ギララを作りですね、大映はですね、ガメレタイギャオスを作りですね、4月にはですね、またこの、なんだろうな、純文学を映画化するはずのですね、日活がですね、ガッパっていうですね、大怪獣ガッパで映画まで作ってします。で、7月に東宝はコングの逆襲、10月にウルトラマンが終わって次にウルトラセブンがテレビで始まり、12月にはですね、ゴジラの息子ですね。で、ついにヤクザ映画を撮ってる東映までもですね、海流大決戦というですね、江戸時代を舞台にした怪獣映画を作っちゃうんですね。もう本当に1967年は、どの映画会社、どのテレビ局も怪獣ものを作ろうとしていた、本当に怪獣ブームの頂点の時だったんです。で、しかしですね、もう子供たちは映画館までわざわざ行かなくてもですね、テレビで毎週ウルトラマンとかマグマ大使でですね、怪獣が見れるわけなんですよ。で、ゴジラはシェーして正義の味方になっちゃって、ついにですね、この、すごいですね、シェーして正義の味方になったら2年後にですね、子供までできてんですよ。ゴジラの息子ですよ。で、ギララとかガッパもですね、まあ、続編を作るほどにヒットしなかったんですね。ヒットはしたんですけども、それぞれの映画会社が、いや、じゃあうちも怪獣っていうふうに乗り出したんですけど、もうその頃はですね、ゴジラみたいに何を出しても当たるという時代ではなくなってきたんですね。ガメラ対ギャオスもですね、こっから先ですね、ダイエーはガメラシリーズを作り続けるんですけども、予算的にはガメラ対バルゴンが頂点だったんですね。で、ガメラ対ギャオスはバルゴンの半分。で、ガメラ対ですね、なんだっけ、宇宙怪獣バイラスはガメラ対ギャオスの半分ですね。ガメラ対大悪獣ギロンは、ガメラ対バイラスの半分でですね。何か倍々ゲームでなくて半分ゲームでですね、ガメラシリーズは続けられですね。これ後にですね、ガメラシリーズの岩佐監督は、そんなに下げたら作れるはずがない。親作れてしまったと。これを面白がったところも俺はあったのがいけなかったっていうふうに言ってるんですけども、本当にですね、絵がものすごく安っぽくなってもですね、怪獣が出てるだけで、なんとなく見れたところがやっぱあの時代すごいかったところですね。で、しかしですね、終わりの予感はですね、ついに当たってですね、怪獣ブームの終わりが始まりました。明らかに怪獣ブームの黄昏が見えてきたのがですね、見えてきたんですけど、これの逆境を打破するためにですね、1971年ですね、この辺だ。帰ってきたウルトラマンが始まりました。これ第二次怪獣ブームというふうに言われたんですけども、帰ってきたウルトラマンとかですね、あとミラーマンがテレビで放送始まったんですけど、この帰ってきたウルトラマンとミラーマンの間に挟まれている仮面ライダー。これがね、問題だったわけです。第二次怪獣ブームが始まるはずだったんですけども、同時に始まったですね、仮面ライダーに子供たちの人気はほぼ全て持ってかれてしまったんですね。で、なぜか。なんで第二次怪獣ブームっていうのはそんなに爆発せずに仮面ライダーに持っていかれたのかですね。これさっき話したその怪獣映画というものが持っている根本的な欠陥に関係してるんですよ。ちょっとこれねコメント見てみようかな。わかるかな？怪獣映画が持っている怪獣ものが持っている根本的な欠陥なんです 予算じゃないんですよ。これね、樋口真嗣がですね、ガメラを作った時に、自分でガメラを作った時に思い知ったっていうか、これね、これはきついというふうに言われたんですけどね。はい。実はですね、怪獣っていうのはですね、格闘戦ができないんですよ。ゴジラの逆襲でゴジラとアンギラスは格闘やったんですけど、これアンギラスが飛びついて噛みついてゴジラがそれを振り払うというのの連続なんですね。で、なんでかというと怪獣って着ぐるみだからリーチ、腕の長さが短いんですよ。だから、取っ組み合いが根本的にできないんですね。で、キングオブ対ゴジラではですね、コングとゴジラ離れたところからお互いに声を出してですね、で、ついには岩を投げ合うんですよ。で、キングオブ対ゴジラって、実はですね、このコングがゴジラの尻尾持って振り回すシーンとかポスターになってるんですけど、そういうシーンもあるんですけど、それちょっとなんですよ。ほとんどね、岩投げたりそんなことばっかりなんです。で、このね、対戦方法はそのまま引き継がれてですね、そのまま、キングコングが初登場する三大怪獣でもですね、ゴジラとキングギドラの戦い方っていうのは、岩を投げることだったりですね、あと怪獣大戦争でもですね、やっぱりゴジラはですね、キングギドラに岩投げてって、尻尾でですね、岩弾いたりしてるんですけども、昭和のね、ゴジラ映画って実は、ゴジラの戦闘シーンが、ダサいというか、かっこ悪い絵にならないんですね。なので、そのフランケンシュタインの怪獣というのに、東宝がスライドさせたのは、この根本的な欠陥に気がついて、なんとか怪獣を取っ組み合わせするために、人間的なプロポーションの怪獣を出そうとしたことなんですよ。しかし、仮面ライダーというのはもう根本的に、仮面ライダーもですね、敵の怪人も人間型だから、動きがシャープなんですね。ちゃんと格闘ができる、イコール、子供が真似できるんですよ。で、怪獣もね、真似できたんですけど、真似するときはみんなゆっくり動いて、砂のなんか建物を踏むとかですね、地味な遊びなんです。それに対して仮面ライダーってもう敵とか味方とかに分かれて、アクションというか子供たちが休み時間でパッパッと遊べるようになってるからです。スピーディーで速いんですね。で、これがですね、その帰ってきたウルトラマンと仮面ライダーの人気の差になっちゃったわけですね。で、これ平成ガメラを撮ったときにですね、樋口真嗣特撮監督が、夜ガイナックスに来て本当にしみじみ語ってたんですけどもですね、なんで怪獣映画が滅びたか自分で作ってようやっと分かりましたと。ガメラはリーチが短いと、ギャオスと格闘できないんです。だからもう俺がやってるのはいかに怪獣と格闘してるかのふりをしてカット切り替えでごまかすの連続ですよって。それはもうガメラ、平成ガメラ三部作全部そうなんですよね。で、こんなの子供が真似してもね、楽しくないっていうふうに、彼も語っていました。で、もう一つのですね、滅びの理由はですね、これは今、まあ、これまで話したことなかったんですけども、1974年のですね、この、ですね、74年ですね、ゴジラ対メカゴジラのあたりであったんですけどですね、宇宙戦艦ヤマトによるアニメブームの到来です。マジンガー Z が1972年なんです。マジンガー Z とか1972年で、宇宙戦艦ヤマトってそのわずか2年後の1974年なんですよ。で、機動戦士ガンダムって1979年なんですよ。ものすごいね、進化が早かったんですよね。アニメってめちゃくちゃ進化が早かったんですけどもですね、その怪獣映画はこの進化の速さについていけなかったんですね。まさに巨大だけどのろまな恐竜と、体は小さいけど敏捷な哺乳類の差になってしまったんですね。このアニメーションの表現、何を表現するのか、所詮怪獣映画の真似だったですね、マジンガー Z から怪獣映画の影響を受けない宇宙戦艦ヤマトになって、宇宙戦艦ヤマトも中盤にですね、宇宙怪獣バラノドンというのが出てきて、怪獣映画 の残りがちょっと入ってるんですけども、もう機動戦士ガンダムになってきたら、ドラマから何から怪獣映画全然追いつけなかった地平まで進んじゃったわけですね。で、巨大な怪獣が戦うっていう、そういう痛快さっていうのは、絵の痛快さっていうのはマジンガー Z に奪われてしまって、で、お話のスケールや、まあ、ロマンみたいなものはですね、宇宙戦艦ヤマトにですね、追い抜かれて、教室でごっこ遊びする楽しさは、仮面ライダーとか戦隊ものにですね、追い越されたと。なので、この後期のですね、ゴジラですね、1972年のですね、ゴジラ対ガイガン、で、73年のゴジラ対メガロは、もう本当にですね、ひどすぎて逆に面白いというかですね、ひどすぎて未だに僕は年に一回見るというですね、作品になってるんですけども、ラスト2年のですね、ゴジラ対メカゴジラ、74年メカゴジラと75年のメカゴジラの逆襲で、ちょっとだけゴジラはですね、持ち直しました。 持ち直したといってもメガロやガイガに比べて持ち直しただけでですね、前世紀の怪獣とに比べてという意味ではありません。持ち直して追われたのが、まあ、最後の慰めになると思います。次のブロックではですね、ではそんな、見てる皆さんにですね、ニコ生、YouTube を見てる皆さんにですね、ぴったりのゴジラ映画ですね。こういう人はですね、こんなゴジラ映画をおすすめだよって。まあ、俺がおすすめだからですね、すべて昭和ゴジラ映画なんですけどですね、ゴジラ映画を紹介したいと思います。あ、もう、50分超えてるね。ここまででね、レジュメ3分の1なんだよ。でも、しょうがない、ではですね、君にぴったりのゴジラ、これだっていうのを話しようと思います。この君にぴったりのゴジラっていうのはね、何かっていうと、キングオブモンスター、ゴジラキングオブモンスターっていう最新のハリウッド映画ありますよね。これを見る前の予習としてもいいですし、見た後の復習でもいいです。ちなみに、見た？キングオブモンスター。見た人は俺のあの、劇場に行くと、アラウンド還暦か、アラカンばっかりっていうのはわかると思うんだけども。いや、チャート式とかにはなってないよ。見た。ああ、まだね。あ、まだ見た。見ました。まだまだまだ。あ、やっぱまだの人が多いな。明日見に行く。ああ、アンケート取ればいいの。いや、それほどのことでもないと思ってです。初日に見た。あらかんだよな。やっぱり、年寄りばかり。ちょっとひどかったかな。若かった。見る気はない。ああ、見てない。あ、プレミアムの人もやっぱ見た見てないが同じようなもんだな。中年太りのおっさんばっかりやがましいわ。ですね。じゃあですね、その、キングオブザモンスター見る前の予習としてどれを見ればいいのかと。前回話したですね、前回じゃないな、しばらく前に話したアベンジャーズエンドゲームを見るにはですね、まあ、アベンジャーズエンドゲームを見るのに事前どれを見ればいいんでしょうかと。それはもう唯一の正解は全部見るしかないんですよ。22作品全部見なさいなんですけども。まあ絞ってこれだけにしましょうって話したんですけども。ゴジラもですね、本当言えば今回のキングオブモンスターはですね、ほとんど全てのゴジラ映画から引用というかですね、ここも引用してますよというシーンがバンバン入ってるんでですね、本当はね、全部見た方が楽しいんですよ。でも、しかし正直それはしんどいです。で、まあまあまあ、本当にめちゃくちゃ絞ったらですね、前の作品であるですね、2014年版のレジェンダリー映画のゴジラだけで大丈夫なんです。でも、まあ、その、レジェンダリーのゴジラの次のレジェンダリーが作ったキングコング、先週金曜ロードショーでやったキングコング、ドクロ島の巨神も見た方がいい。見た方が繋がってると。で、おまけに次回作はキングコング対ゴジラだからですね。まあ、キングコングも見た方がいいと。だから、1914年のゴジラと先週の金曜ロードショーでやったですね、キングコングをですね、見るのが望ましいぐらいです。でも、まあ、どんな怪獣映画を見るのか、見た方がいいのか、あなたにぴったりの怪獣映画はというふうなことで、ちょっと考えてみたんですけども、まずね、怪獣の顔で選ぶって方式もあるんですよ。で、例えば、こいつが顔で選んで大丈夫です。初代ゴジラです。初代ゴジラの顔はですね、そのモンスターっぽいんですね。で、なんでかというと、この全身のこのトゲトゲっていうのは実は、水爆実験の時に皮膚が焼けとただれたケロイドなんですよね。で、このケロイドの肌の上、もともとはツルツルの多分、水生爬虫類だったものだったんですけど、だから顔にあるのもですね、このデコボコも全部皮膚くれなんですね。で、耳がついているというですね、この怪獣が、まあ、初代ゴジラです。なかなかいい顔してます。で、二代目の逆襲のゴジラですね。これゴジラの逆襲のゴジラです。一作目と比べて何が違うのかっていうと、このポーズでわかる通り、着ぐるみが動きやすくなってきたので、やや姿勢が直立になってですね。で、顔のところが皮膚くれ感があんまりなくなってきたんですね。で、でもそれでも相変わらずお化けの顔をしています。で、これがですね、その次のですね、キングコング対ゴジラになってくると、キングコングとの差を出すために顔がトカゲ型になっています。で、真正面から見ると、逆三角形の体型というのかな、ちょっとロングで写してください。そうです、そうです。逆三角形の体型になって、いわゆる三角形で安定する体型になってきて、キングコングの人間型に対してですね、はっきりとトカゲっぽい顔になってきます。で、ちょっとみんな端っこへそれぞれ詰めてくれ。詰めて、詰めて、詰めて。で、 モスラ対ゴジラのゴジラは、まあ、色もですね、ちょっとこう、緑色っぽくなってきて、眉毛がこう、凛々しくなってきます。眉毛が分厚くなって、凛々しくなってきますので、この辺からゴジラの顔っていうのがちゃんとできてくるんですね。一作目っていうのは本当に形が取りにくくて、お化けの顔をして、二作目はまあ、それがちょっとずつ、目が、それに比べたら大きくなってきた。で、三作目はトカゲの顔。で、四作目ではっきりと眼球が大きくなってですね、キャラクターになっていきます。ですね。で、その次あたりがもうこれです。目がはっきりと大きくなって、これは怪獣大戦争とか送信劇あたりのソフトビニールなんですけども、昭和ゴジラっていうのはこういう感じですね。その第一作のゴジラの手が小さく、第一作第二作の腕が小さいのから、キングコング対ゴジラの一応ね、格闘戦を想定した腕の長さ。で、モスラ対ゴジラのですね、まあ、重厚さでありながら、トカゲでもなく、ちょっとキャラクターが、ゴジラというキャラクターをみんなが掴み出した。で、この頃になってくるともう完成してくるわけですね。怪獣大戦争送信劇あたりはですね。で、それに対してですね、ハリウッドがゴジラをどのように解釈したのかっていうと、まあ、評判が悪くて、俺が案外好きなのが、ローランド・エメリヒ版のゴジラですね。イグアナのお化け、なってるんですけども、形がですね、そのゴジラと思い切り変えてきたわけですね。あ、こういう解釈もあるのかって形になってます。お前ちょっとブサイクな割に場所取るから端っこ行ってろ。よしよし。で、こいつかな？これ1910年版のレジェンダリーゴジラですね。マッチョ体型になってきました。で、マッチョ体型になってきて、あとね、表面処理が筋肉の塊になってますね。やや毛玉っぽいんですけど、マッチョで筋肉を強調しているデザインになってます。で、最新作のゴジラがこれです。これ最新作のゴジラなんですよ。基本的なプロポーションは変わらないんですけども、何が違うのかというと、レジェンダリーのこの前のやつに比べてですね、背びれが発光が、まあ、はっきりしてるってことと、あと、足のあたり見てください。太ももあたり、その前のゴジラはですね、筋肉を強調してるんですけども、今回のゴジラはですね、足にこの段差が突き出してるってですね。よりなんか僕はその親父感って呼んでるんですけどもですね、ゴジラのですね、このたるみの親父感が出てきてですね、ちょっとヒーローっぽくなってるんですね。このこちら側の筋肉を強調したですね、その恐竜っぽいデザインからですね、こちらのですね、その全身のこの尻尾も、前のやつは筋肉なんですけども、こちらの方は、ややキャラクター処理がされてる、キャラクター化してるところが違うと思います。こういうふうにですね、ゴジラっていうのは、その形、顔で選んでも全くいいんですよ。よし、お前ら。はいはいはい、出番終わり。ちょっと片付けますね。モスラ対ゴジラ、これね、昔ガレージキットの専門店で手に入れたんですけども、結構ね、それぞれのディオラマ付きなんですよ。モスラ対ゴジラだったらこの鉄塔に、がついていて、で、キングコング対ゴジラだったら、そこからだったら見えにくいと思うんですけども、ちゃんとロシアのですね、シベリア基地を襲ってるディオラマが付いてですね、初代ゴジラは、見えるかな？なんか野戦砲と対戦しているですね、大昔のポスターになってますね。ゴジラの逆襲はですね、氷山の中に閉じ込められるシーンっていうのの再現になってるんですね。まあ、ご機嫌なやつですね。じゃあもう、お前はもういいから、お前だけ一応残っとけ。よいしょ。こういうですね、顔で選ぶって方式もある。だから、今見た顔で気に入ったらそのゴジラを見てもいいわけですね。で、それに対してですね、映画のジャンルで選ぶって方法もあります。ジャンルで選ぶのはですね、ポスターを見ればわかります。すいません、でかいフリップになりますけども。これ一番最初のですね、ゴジラです。1954年版のゴジラです。初代ゴジラってやつですね。ゴジラか化学兵器か、脅威と戦慄の一大攻防戦って書いてあるんですけども、戦慄なんですよ。これ実はですね、この怪獣映画というジャンルがない時代なんですけども、最初のゴジラっていうのはホラー映画なんですね。で、ホラー映画で、いわゆるそのリングみたいなもんだと思ってください。巨大な貞子が出てくるようなもんなんですよね。恨みを持って出てくると。 で、宮崎駿もですね、このゴジラを最初に見たときに、弟と一緒に映画館で見たんだけども、ゴジラが最初に、島から出てくるところ、山の向こうからぬっと顔を出すときに、映画館中の大人がみんな顔がうわっとのけぞったって言います。つまり、みんなものすごく怖かったんですよ。それってね、なんか、今ないですよね。今、ゴジラで、みんな怖いとかびっくりするっていうのは、いわゆる、なんだろうな、びっくりさせるようなシーンで、急に目玉がアップになるとか、急になんか現れるというようなシーンでない限り、びっくりしたんですけども、そのゴジラ初登場のシーンって本当にロングショットで、山の稜線が見えて、その向こうにゴジラの顔がぬっと出てくるってだけの、すごいシンプルなシーンなんですけど、それでも映画館中の人が、うわーっていうふうに首が、後ろにのけぞると。それを見て宮崎駿が、うわー、おっかねー、大人もみんな怖がってるっていうふうに思ったというぐらい怖いシーンだったんですね。で、このゴジラ初登場のシーンっていうのは、その、東宝映画でですね、その、スタッフ試写の時にもですね、みんなが一番気にしたところなんですよ。ゴジラ初登場って、そこで、見てる人たちがみんな、あーっていうふうに思っちゃったらもうダメだと。本当に怖がるかどうか、つぶらやいじをはじめ、本田猪代をはじめ、スタッフはですね、ビクビクものだったんですけども、やってみたら社内の全員が死者を見た瞬間、あそこ怖いって言ったと。実はですね、ホラー映画だったんですね。だからゴジラがですね、通った後はですね、ゴジラが銀座の街を壊して通った後、そこにいた人たちはみんな放射能障害でどんどん病院で死んでいくんですけど、これもですね、たたりなんですよ。そういうたたりがある怖い人間では殺せない存在としてのホラー映画として、そういうホラー映画みたいなものが好きな人は、この最初のゴジラを僕はお勧めします。で、それに対してですね、その、もう僕はね、なんか大好きなんですけども、キングコング対ゴジラっていうのがあるんですけども、これね、娯楽作品なんですよね。でもね、キングコング対ゴジラっていうよりね、この下の方の人間の方がね、写真が大きくなってくる。これ何かっていうと、ドラマの方に、なんだろう、お話の重きを置いて、キングコング対ゴジラっていうのは、さあ、この人間たちの思惑で、最終的に、キングコングが勝って、主人公がのですね、パシフィック製薬の売り上げが上がるか、ゴジラが勝ってですね、パシフィック製薬の売り上げが下がるかっていうですね、大コメディ映画でもあるんですね。なので、ちょっとね、マニア向けすぎるので、マニアの評価すごく高くてですね、みんな、キングコング対ゴジラ見ろって言うんですけども、皆さん見たことない人は見なくて大丈夫です。で、見た方がいいのは、唯一僕みたいなマニアのおっさんが近くにいるような映写会だったら見てください。めちゃくちゃ楽しいです。これマニアと見るとこんなに楽しい映画はないぞっていうぐらいですね。一緒になって笑ってると笑いどころがわかるんですよね。マニア向けです、本当に。で、ですね。これ、おすすめです。三大怪獣地球最大の決戦っていうやつなんですけども、ほら、さっきに比べても人間が小さくて怪獣がでかいでしょ。で、こういうやつはね、初心者向けでです。すごくいいんですよ。これはですね、怪獣映画のですね、アベンジャーズです。いわゆる、それぞれ単品でですね、ヒット作があったゴジラと、ラドンとですね、あとモスラさんがですね、一番悪い悪のサノスみたいなやつとですね、戦うというですね、もう、楽しい楽しいアベンジャーズなんですね。これおすすめです。で、これとですね、この次のですね、怪獣大戦争。さっきに比べてですね、キングギドラ2回目の登場ですから、怪獣のサイズが小さくなってますね。その代わりにロケットとかですね、宇宙服着た人とかですね、宇宙人のなんかこう綺麗な女の人とかですね、いろんな雑音が入ってきた。つまり、その分ですね、怪獣少なめ人間多めになってるんですけどもですね。これ実はこの怪獣大戦争っていう映画がですね、今回のキングオブザモンスターズの元ネタなので、これ見ていただけると言います。特にですね、で、これ今日ポスター用意してないんですけど、怪獣送信劇っていうですね、これをさらにもっとダメにした映画があるんですけど、このダメな方はですね、怪獣送信劇っていうのはもともと企画の時にですね、怪獣中心蔵っていうタイトルだったそうです。なんで怪獣中心蔵かって、敵の宇宙人がキラーク星人って言うんですけども、キラーク星人っていうのが、まあ、中心蔵のキラー光介のすけのキラーですよね。で、それじゃキラーが悪いから、キラーで悪だ。キラーク星人だって言ってて、で、キラーク星人に怪獣たちが操られて、最後にですね、俺たち操りやがって、キラーク星人名仕返してやると言って、怪獣たちがなぜか富士山麓に大集合してですね、キラーク星人の本部に殴り込みをかける。本当に怪獣中心蔵なんですよ。怪獣送信劇ってですね、そんな映画なんですけどもですね、 これこの、ですね、怪獣大戦争か、今言った、キラーク星人が出てくる怪獣送信劇、バカらしい映画ですけど、これね、どっちか見といたら、キングオブモンスターズめちゃくちゃわかりやすくなります。キングオブザモンスターズってですね、なんか設定がこう結構複雑でいろんなものが出てきたりしてですね、時々見失いそうになるんですけど、この2作品を見といたら、要するにこれかっていうふうにしてですね、すごい見通しが良くなるので、おすすめです。で、ここからちょっと、フリップ小さめになるんですけどもですね、まあ、ここまではですね、怪獣映画としての見方です。で、その他にですね、いや、怪獣映画はそんなにね、好きじゃないんだけども、という人の中でもですね、カルト映画が好きな人、特にですね、僕が、おすすめなのは、飛んで埼玉が好きな人にですね、おすすめの映画があります。飛んで埼玉が好きな人におすすめの映画はですね、これですね、ゴジラ対ヘドラです。もう、この頃になってくるとですね、人間がものすごく小さいですね。つまり、初心者にもわかりやすいってことですね。ゴジラがでかくてですね、ヘドラがここがこうか、まあまあ、わけのわかんない感じとして出てくるですね。まあ、有名なですね、ゴジラが火を吹いて、後ろ向きに空を飛ぶシーンもありますし、主人公がですね、富士山麓でですね、100万人ゴーゴー大会っていうのをぶち上げるんですけど、30人ぐらいしか集まらないとかですね、このヘドラが変形して空を飛ぶとかですね、主題歌が不思議とかですね、もうすべてカルト映画としての要素を満たしてるんですよ。じゃあこれが笑えるかというとほぼ笑えないんですよ。笑えなくてですね、ただただ不思議でなんじゃこりゃな感じがですね、映画の頭からお尻まで延々このなんじゃこりゃ感が続くんです。ゴジラ対ヘドラって有名な割に見たことがない人が多いのはですね、この説明だったらまるで笑えそうな映画なんですよ。ところがいざ見てみると、今コメントで流れてくる、返せ、返せ、緑を、青空を返せっていう主題歌がですね、流れて、水銀硫酸カドミウムって公害物質の名前が出てくるですね。なんか文明批判してるはずなんだけども、それどころじゃない映画っていうですね。それよりは富士山麓100万人ゴーゴー大会って言ってるのになんで30人しかいないのとかですね。おかしな。なんかそのおかしいのが笑わせようとしてないっていうですね、ひたすら不思議な映画なところがですね、このゴジラ対ヘドラの魅力です。で、そういうカルトな映画じゃないと。俺が好きなのは、フジコ F 不二雄みたいな映画だと。ドラえもんのようなですね、そのわかりやすいフジコ不二雄ではなくてですね、いわゆるフジコ不二雄の SF、F 不二雄の SF、少し不思議。ああいうのがですね、好きな人に、実はですね、俺案外おすすめなのが、僕自身もこの間見て面白さをですね、実感しました。ゴジラの息子ですね。これね、案外いいんですよ。ゴジラの息子って、藤子不二雄的。もうね、このね、ゴジラの息子といって出てくるこの息子がですね、とんでもなくブサイクなんですね。ゴジラの息子です。ものすごくブサイクなんです。これたまたまこのポスターで選んでる構図が悪いわけでも何でもないです。これがもう普通というかまだいい方です。で、スティーブン・スピルバーグの E.T. っていう映画はですね、E.T. のデザイン自身をスピルバーグの指示で見にくくしたと。どれぐらい見にくいかっていうと、その母親しか愛せない存在。その母親しかそいつを愛せないような醜さで作ってくれっていうふうに言われたんですけども、もうこれ母親でも無理な感じなんですよ。ところがですね、このゴジラの息子がですね、なぜか癒されるんですよね。僕このゴジラの息子って映画は、自分の中学や高校の時代ね、すごいね、嫌いだったんですけども、今やね、かなり好きになってるんですね。怪獣映画の本質だなと思います。怪獣映画の本質っていうのは何かっていうと、言い方は悪いですけども、そんな真面目に見るもんじゃないっていうことです。そんな真面目に見たり語ったりするもんじゃないという、ゆったり感というか、ゆるさっていうのが怪獣映画の本質なんですけどもですね。その本質を体現しているのがこのゴジラの息子です。ゴジラの息子でこの有名なですね、息子がゴジラにですね、放射能火炎の吐き方を教えてもらうと。何回やっても吐けないからゴジラが尻尾をグッと踏むと、バーッと口から火が出るんですけど、その時の目の向き方がもうとんでもなくブサイクですからですね。ここだけでも見てください。今だったらアマゾンで全部プライムで無料で見れますからですね。見てください。まだこれ前半です。すいません。というわけで一応これで前半終わりです。すいません。今回ね、ちょっと語りたいことが多かったんで、前半にね、めちゃくちゃ比重いっちゃってるんですけども。いやー、無料で見れますよ。はい。カマキラスはいよいよね、そうなんですよ。ゴジラの息子ってやっぱりね、東方特撮がいろいろ実験しようとしてた時代なのでですね、ゴジラと そのゴジラの息子は両方とも着ぐるみなんですけども、あのカマキラスとかクモンガという昆虫系の怪獣はプロポーション的にも人間を中に入れてないんですね。すべて双眼っていうワイヤーで吊るだけでですね、動かしてるんですけども、これがね、めちゃリアル。で、予算がやっぱどんどんどんどんなくなってきてるんですよ。だからゴジラの息子ってある島だけでお話が進行するんですね。島の中だけで進行するから、エキストラもあんまりいらないし、登場人物も合計して、もう本当に15人ぐらいしかいないんですよ。めっちゃ低予算の映画で、女の人もですね、あの女性のキャラクターも一人しか出てこないし、なんですけれども、ところがその森の中で、その木々の向こうを歩くカマキラスが見えるシーンとかね、すごく怖くて、まあかっこいいからですね。あ、ゴジラの息子本当に案外当たりだから、まあ、ここまでもう一回言います。そんな真面目に見るもんじゃないですけども、案外面白いから見てください。あの、お便りが来てます。ゴジラのお話楽しみです。私は平成ゴジラ世代ですが、すいません。なぜゴジラがあんなにも海外で人気なのか気になります。これね、ゴジラが海外で人気というのは実はすごいね、秘密があるんですよ。で、ちょっとそれあの、後半で語りますね。あの、後半の有料の方で語りたいんですけど、ゴジラが海外で人気、これは本当なんですけど、実はアメリカでだけ人気なんですよ。もちろん、そのヨーロッパやアジアの国とかでも人気ありますよ。でも、実はアメリカでだけすごく人気が高い。ムーミンと同じ状態なんですね。ムーミンっていうのは、いわゆる本国フィンランドとですね、あと日本でだけ人気だっていうふうにこの間話したんですけど、ムーミンの特集の時に。ゴジラはもう全くこれと同じで、日本とアメリカだけものすごい人気で、他の国でも知名度があるんですけども、なぜかアメリカではすごい人気がある。これの秘密をですね、あの後半で話そうと思います。次、キーホルダー受け取りました。感激ありがとうございました。結局ゴジラはメガロまで 見続けました。ヘドラ外眼で盛り上がりしましたが、それにしても後期はゴジラキングギドラの扱いが子供心にも痛々しく情けなくなりました。シェイはまだ笑えましたが、お控えなすってをしたり、スーツ自体もヘロヘロになって顔もどんどんブサイクになっていました。平成版も最後まで見ましたけれども、ビオランテゴジラ対キングギドラまではまだ面白かったのですが、メカゴジラのあたりから冷めてきて、とにかく休み明けに見に行く予定のハリウッド版には激しく期待と、期待してて大丈夫です。あのね、ハリウッド版はね、このやっぱね、キングギドラがね、なかなかいいんですよ。このキングギドラがなかなかいいって話もまあちょっと後半しますですね。では次回です。これちょっとここで対決させとこう。次回のですね予定は久しぶりに本やります。ジョン・エルダー・ロビゾンの、ジョン・エルダー・ロビゾンという人が書いた、人の気持ちが聞こえたら、この本をちょっと徹底的にやりたいと思います。著者のロビゾン自身がですね、自閉症なんですね、自閉症スペクトラムの患者で、アズベルガ症候群とも言われている状態です。で、ロビゾン、著者のロビゾンはですね、実は人の表情が全く読めないんですよね。で、言葉の裏っていうのは分かんない。考えたこともない。でも、そのおかげで、すごく優秀なですね、コンサートの音響エンジニアだったんですね。人の気持ちが全然分かんない。代わりに、ものすごい敏感な音を聞く能力っていうのを持ってるから、コンサートの音響エンジニアとしてすごい、有名で、なんだろうな、大きいコンサートで引っ張りだこだったんですけど、ところが、人の気持ちが全く分からないから、人間トラブルがしょっちゅうあって、仕事を失って、で、今はボストンの近くでですね、自動車修理工場の、社長をやってます。で、すごい優秀です、相変わらず。自動車の調子がですね、もう本当に普通の人では分かんないようなことも全部分かるんですね。でもそれもですね、そのアズベルガースペクトラムのですね、せいなんですね。自閉症スペクトラムという症候群のせいで、人のことが分からない代わりに、音のことが分かったり、機械のことが分かったりする。ところが、その人の気持ちが分からないイコール、その音響スタッフとしてコンサートでは大活躍してたんですけども、歌詞の意味なんかが全然分かんないですね。歌詞っていうのは、そのロビゾンにとっては書かれてる意味にしか取れないんですよ。で、そうじゃなくて、これってこういう意味なんだったら、うわ、本当はこいつこのこと好きなんだったら、こういうとこのこと忘れたいと思ってるんだってのが全くわかんないのでですね、生まれてから歌詞をいいと思ったことがなかったんですね。そのロビゾン自身がですね、ある日ですね、医学実験に参加します。その医学実験というのは簡単に言うと、脳の特定の部位にですね、電磁波を当てるというですね、実験です。で、これはですね、ロビゾン以前にも何人にも実験されました。で、動物にやってもですね、あまり効果が出ないんですけど、人間にやると劇的な効果があります。それは何かっていうとですね、人の気持ちが急にわかるようになっちゃうんですね。ただしその効果は1週間程度で、その効果の長さは人によって様々です。 で、一週間程度で消えていくんですけども、どれぐらい続くかわからない。でも、必ずその効果はなくなってしまう。実験を受けても、その、ロビドンはそれ、同意書を書いてですね、実験を受けるんですけども、でもその電磁波を受けても何もなかったんですね。何もないんじゃないかと思って、家、ボストンから家へ帰るドライブをしてる時にですね、iPod から曲を聴いたんです。いつもの通り曲聴いてて、いつもの通りなんですけど、急にうわっと涙が出てきたと。ある瞬間からロビゾンは歌詞の意味が全部わかるようになったんです。僕らが歌を聴いてる時に歌詞の意味がわかるように、ロビゾンにとってそれまで全くわからなかった歌詞の意味が、いきなりすべて意味を持って、バッと耳の中に入ってくるようになったんですね。しかしこれ良いことばかりではないです。それまでロビゾンは周りの人からですね、言われてきたことの本当の意味が分かり出してしまうんですね。本当の意味が分かってて、これまでいい人と思った人が自分をただ単に笑い物にしてからかってたことに気がついてしまう。おまけにこの能力は一週間かあと何日かしたら消えてしまうんですね。さて、どうなるでしょうですね。続きはですね、来週をですね、お楽しみにしてください。限定版、これから限定版に入りますけども、限定版で、ゴジラ対キングドラの話、ゴジラ対キングドラじゃないな、キングオブザモンスターズの話、ネタバレをしてですね、さらにマニアックなゴジラ話をしようと思います。それでは無料はですね、ここまでですのでですね、限定の方に切り替えてください。あ、アンケート、その忘れて、アンケートお願いします。楽しみでしょ、この本。アルジャーノに花束をなんですよ。本当にリアルなアルジャーノに花束をというふうなことで、この実験すごい評判になって、未だに実験やってます。これ治療じゃなくてまだ実験なので、日本ではね、できないんですね。はい。じゃあもう、ちゃっちゃと結果出してください。はい、ありがとうございます。久しぶりにです。あまり良くなかった、良くなかったが、1% 切りましたね。お、ゴジラいいな。はい、ではではまた来週お会いしましょう。それでは切り替えてください。